ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生ボタンを押して聞いていただきありがとうございます。今回はまずおすすめポッドキャストの紹介をしていきます。タイトルは天野の車の文句は俺に言えというタイトルで、天野さんという方、天野さんという方は京都の方でリペアショップをされているということなんですけども、その方が車にまつわるこう話をするという番組です。でその番組を毎週楽しみに聞いているんですけど、天野さんはおそらくですね、まあ、車業界だけではなくこの車社会っていうとちょっと浮ついた建前的な感じに聞こえるかもしれないんですけども、車を使って生活する人のためにコンテンツを発信してるんだなというのがよくわかる番組です。そのタイトルが素晴らしいですよね。車の文句は俺に言えと、いろんな文句が車に対してあると思いますけど、全部俺が引き受けるという非常に男気あふれるタイトルで、例えばじゃあ私の場合、運転の文句は俺に言えということはとても言えないわけです。人の運転を見て文句ってやっぱいろいろあります、たくさんありますけど、それを自分自身が一気に引き受けて解決策を言うなり、アドバイスをするなり、慰め言葉を言うなりっていうのはなかなかこれはできないことで、まあ、運転の文句っていうのもいろいろ本当にたくさんあると思います。そして人それぞれ感じ方はもう千差万別ですから、いろんな文句が出てきます。それを私自身は引き受ける時はまずないんですけど、この天野さんに関しては車に関する知識も非常に深い、造形も非常に深い方やと思いますので、ほとんどの方の疑問や質問、文句に対して答えることができるのかなというふうに思っております。そんな車に対する愛、車社会に対する愛情を感じさせる番組ですので、一度聞いてみてください。で、前回聞いたのが非常に懐かしい昭和の車、ナンパカーということで、これもまあ私と違って結構車を使ってブイブイ言わせてきた人だなというふうに思います。私の場合は車を買って女性に縁のない仲間たちとうつうつとこうドライブをしていたみたいな感じなんですけど、天野さんは結構そうではなくて、いろんないい思いをされてきたということらしいです。まあ、車なくしては青春時代を語れないというのが伝わってきます。これは私も一緒なんですけども、陰と陽という感じで、天野さんが陽であれば私は影の陰で車を楽しんできたというふうな形です。そして今回天野さんの番組に出ていたソアラという車、実は私も乗っていたんです。2代目の車がソアラでした。で、それ自体を結構忘れていたところがありまして、というのは、まあ、ソアラに憧れて買った、これ大学4年ぐらいの時やと思いますけど、3年か4年ぐらいでソアラを買ったんですけど、まあ私には合いませんでした。で、結構早めに2年も経たないうちに手放したのかなというふうな感じで、気持ち的にはスピードリコンという感じなんですけども、まあ、ソアラ自体は非常に名のある有名な人気のある車でしたので、もちろんそれには責任がないと言いますか、やっぱり合う合わないというところですね。私にはキャラクターには合わなかったということなんですね。で、今となっては思い出せるのがデジタルパネル、デジパネというやつですね。これもなんか合わなかったですし、めちゃくちゃ速かった、アクセルを踏めばなんかほんまに暴力的な加速、心地いい加速というよりも暴力的な加速、ツインターボという2リッターツインターボというすごいいかついエンジンで、ほんまに乱暴な加速でしたし、ハンドルもすごい軽かった印象があるんですよね。軽くて片手でハンドルを回せる、指先で回せるようなイメージで、で、ああいった車に乗ってる人は、まあ、今でも いるんですけど、半身になって片手ハンドルでっていう風な すごい崩れた私の嫌いな運転手になってしまうというふうなことでして、なんかキャラクターに合わなかったですね。もちろんあれでナンパは行かなかった、まあ彼女はおったんですけどナンパは行くこともなく、そういう意味ではそのソアラの性能を活かせるような人間ではなかったのかなと、10年早かったのかなというふうに思います。まあ10年どころか100年早かったのかなというふうに今となっては思います。ということで、おすすめポッドキャスト天野の車の文句は俺に言え、バナーを貼っておきますのでぜひ登録してみてください。それでは今週のテーマ、昔の車の文句を言うということでお話を続けていきます。今の車との違いというのを先ほどの、ソアラを思い出すことでいろいろ思い出したんですけども、まずですね、昔の車はふわふわした車が多かった、まあソアラはそうでもなかったと思うんです。ハンドルの手応えは全くなかったんですけど、昔の車っていうのはもちろん全部ではなかったんですけども、結構乗用車も含めてふわふわした乗り心地が多かって、小さい頃もそれが本当に車酔いの原因だったのかなというふうに思います。ので、小さい頃は車っていうのはなんか嫌いやった、車乗るってやったらなんかすごい気持ち悪くなる、酔うということで、それがやっぱりふわふわした乗り心地、昔の車、まあ昭和以前の車、昭和ぐらいの車っていうのはなんかそういう風な乗り心地が多かったのかなというふうに思います。でもちろんハンドルもすごい手応えがなく、もう軽く作っていて、でまあ雲の上を走行しているような感覚、全然手応えがないというふうなこと、なのでそんな手応えのないハンドルであれば両手で持っていく必要もなく片手で半身というふうにもねなってしまうのだと思います。そしてあと先ほどちょっと言わなかったんですけども、ソアラなんかそうやったんですけど、クリープ現象がすごい強かったです。ブレーキを離した時にブワーンと出る、特にエンジンかけた直後アイドリングが高い、回転数が高いですから、ブレーキを結構強く踏んでないと本当に進んでいく、もうビューッと進んでいくような感じで、それがなんか怖かったんですね。そこがまあ一番合わなかったような感じがします。もうすごい怖くて、今の車というのは全然そうではなくて、やっぱり燃費も考えてアイドリングが低くてブレーキ離してもクリープ現象が弱い、進む力が弱いというのが最近の車ですけども、昔は結構ね強かって、それが本当にね怖かったというのもあります。であと車酔いということですね、ふわふわした乗り心地プラス芳香剤、有名なポピーというのを、まあ今でもあるのかなというふうに思いますけども、昔の車って結構きつい芳香剤を置く人が多かったので、まあなんせあれがきつかった、もうあれを嗅いだ時点でも酔ってしまうというふうなことで、まあ思い出される方も多いと思います。もちろん今もねいろんな匂いの芳香剤ありますけども、昔と比べたら結構いい匂いのものも多いですし、もちろんねたまに人によってはすごいきつい芳香剤を入れてるような方もありますけど、昔と比べたらねだいぶマシと言いますか、もうすごいいい匂いの車っていうのも多くなってきてると思います。昔は本当にそれはきつかったということですね。ですから、まあ、その昔昭和バブル以前の車っていうのはそんな車が多かったのかなというふうに思いますし、あとそうですね、低い車も多かったですね。低いイコールかっこいいというイメージがあって、乗用車であっても低いフォードはハードトップみたいな車があって、で室内空間がなんか狭かったというのもありましたね。まあ車の昔の文句ですけども、はい、でそれに引き換え、まあ、先週もお話ししましたジャパンタクシー、まあ、トヨタの車ですけど非常に中が広くて、特に室内が後ろがワゴン型で本当に背の高い方でも窮屈感がそんなにないのかなというふうに思いました。ということで、取り留めのない昔の車の文句ということを言いましたけども、逆に今の車っていうのはそういったところが改善されていいようになっているというふうに思います。特に安全デバイスがあるというのは、いくら運転性能が悪くてもそれらがついているということ自体で多少なりとも安心感があると、車の運転が怖いなと思う方の恐怖心を和らげるという意味においては、そういう安全デバイスが昔と違っていろいろあると、その昭和の頃ですねに、なかったのがエアバッグ ABS、 そのあたりがもう今は常識当たり前ですよね。でプラスもう最近のここ数年の車であれば自動ブレーキと言われる衝突被害軽減ブレーキだとか車線逸脱防止機能があったりとか、あとはまあ自動運転に近いような形で事故を防いでくれるというふうなことですから、まあ、それらサポカーと言われるようなね車が増えてきて、多少なりとも安全を担保できているのかなというふうに思います。でもこれはいつもお話ししてるんですけど、それらのものではなくて運転自体がもっと安全性能が上がる、 これ選手の話もなるんですけど、ハンドルからの情報が伝わりやすい、手応えが分かりやすい、アクセルブレーキが道具として使いやすいもの、これこそが安全性を一番担保することでもあります。そこ抜きにして安全デバイスだけっていうのはちょっと良くないかなというふうに思いますけども、とはいえ何もそういうのがない昔の時代っていうのは全然そういう安全デバイスもなければなんか危なっかしい車も結構あったなというふうなことで、そこからすると非常にいい時代になったのかなというふうに思います。ということで今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見ご感想ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com、 ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。